今日は箴言の9章です。このところには神の招きのことが語られてあります。一節に、知恵は自分の家を建て、石の柱を7本切り出しとあるわけですけれども、知恵、これはある意味イエス・キリストであるということであるならば、その家というのはおそらくこの天国、神の国を指しているのではないかと考えられるわけです。そして石の柱を7本とあるわけですけれども、7は完全数、神の建てた御住まい、そのところに私たちはまた招きを受けているわけです。2節には、生贄をほふり、おそらくこの生贄というのはもうイエス・キリストご自身のことを指しているだろうと考えられることはできますし、また葡萄酒もある意味これはイエス・キリストの流された血潮と受け止めることができるのではないかと思います。私たちはイエス・キリストの罪の許しに預かっていくことができるわけです。そして3節を見ると、侍女たちにことづけて町の最も高いところで呼びかけさせたとあるわけですけれども、神様はまた使者を使わし、私たちにこの天の御国の宴、その食卓に招かれているということが今も全世界に告げ知らされているわけです。五節に、浅はかな者は皆ここに来なさいと、また良識のない者にもそのように招かれているわけです。五節には、さあ私のパンを食べなさい、私が混ぜ合わせたブドウ酒を飲みなさい、私のパンとあるわけですけれども、イエス様は私は命のパンであるとそのように言われたわけです。そしてまたブドウ酒、先ほどもありましたけれども、イエス・キリストの血を、今私たちは教会で聖餐式を行っているわけです。十字架の上で裂かれたキリストの体、そしてまた十字架の上で流されたイエス・キリストの血を、私たちはなぜそのことをするのか。イエス様が私たちの罪のために犠牲となって体を裂き、血を流し、苦しみを味わわれて、そして私たちの罪とがを許してくださった、そのことを私たちは聖餐式を通してこの味わうというか、また現実のものとして私たちは教会でイエス様を信じる者がその恵みに預かっているわけです。しかしまたやがて天の御国に行った時に、私たちはこの神様の大いなる宴に預かることができる、神の国は飲食にあらずとあるわけですけれども、何よりも私たちは本当にこの神様にこの十字架の愛を通してどれほど自分が愛されているのか、許されているのか、私たちはそれを信仰を持って受け取るべきであるわけですし、またやがては御国に凱旋した時にその栄光がどれほどなものであるのかということを私たちはまた知るものであるわけです。6節には、浅はかさを捨てて行きなさい、分別のある道をまっすぐに歩みなさい。私たちはこの浅はかさ、この世の事柄にとらわれてしまう、そういう思いを、心を私たちは捨てなければならないわけです。そして私たちは死んで滅んでいくものではなくて、生きなさいと、私たちにはこの永遠の命を神様は与えてくださった、そしてそのことを私たちは信じて、もう分別のある道ですから、私たちはこの世のものを得り分けていかなければいけない。世に属するものは捨てて、永遠に残るものを私たちは自らがそれを信仰を持って 得ていく、もう信仰の道をまっすぐに歩んでいく、もう右にも左にも私たちはそれていってはならないわけです。まあ、今私たちはこのようにして争点で御言葉を聞くというのは、まさに信仰の道をまっすぐに歩むために神様は私たちに備えてくださっておられる。そしてまた私たちに天の御国のまた豊かな晩餐が備えられている。そしてそのことはイエス・キリストの十字架によるということを私たちは信仰によって心に受け止めるものでありたいと思います。しかしこのことはまた言うなれば生易しいものではなくて、七節を見ると、あざける者を戒める者は自分が恥辱を受け、悪しき者を叱る者は自分が傷を受ける。まさにイエス様はそうであったわけです。交渉外に立って神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと言われたわけなんですけれども、イエス様が受けたことはまさに恥辱を受け、自分が傷を受ける、そのようになったわけです。そしてまた私たちもこのイエス様の愛、本当に罪が許されて救われた、このことを他の人に伝えていく、私たちもまた同じように恥辱を受け傷を受けるということも出てくるわけです。私たちはこの世にあってはもう本当にこの矛盾があるわけですし、また戦いもある。しかしそういう中にあって、この求めるものも実はいるわけです。9節に、知恵のある者に与えよ、彼はますます知恵ある者となる、正しい人を教えよ、彼は洞察を深める。あざける者や悪しき者もいるんですけれども、しかしまた知恵のある者、正しい人もいるわけです。まあ、それを私たちは見つけることはなかなか難しいことであると思います。一体誰が知恵があり、また逆にあざけるものなのか、私たちには分かりません。しかし私たちがこのイエス様の救いを語っていくときに、知恵あるものはますますそれを求めて知恵が与えられて、正しい人は洞察を深める、また見極めて分別のあるものとなっていく。招かれるものは多いが選ばれるものは少ない、イエス様はそう言われました。もう大通りに行って、もう多くの人たちをもう連れてきなさい、ところが一人の人はその招きに応じて服装を整えてこなかった、その人は追い出されてしまったということがイエス様が語られた中にはあるわけですけれども、招かれる人は多いけれども選ばれる人は少ない。十節を見ると、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。本当に私たちは主、不当字で書いてありますけれども、全能の神を恐れる、聖なる方を知る、本当にこのことができたということは幸いなことであるわけです。これは私たちにとって祝福であり、11節には、あなたの日は多くなり命の年が加えられる、まあ、ある意味長寿、長く生きるってことは祝福である。それは心が平安でなければおそらく私たちは長生きすることはできないんではないかと思います。今は本当にこのストレスの多い時代の中にあり、またもうがんは2人に1人の病というふうに言われていますけれども、もうまさにそのストレスによって私たちの 寿命は短くなってしまう。しかし神様が与えてくださる平安によってあなたの日は多くなり、命の年が加えられるとあるわけです。このようにして神様は祝福を与えてくださるわけなんですけれども、12節には知恵とあざけるという言葉が出てきます。私たちは真実に神様を求めるか、あるいはあざけるなら自分だけが責めを負うことになる、本当にその報いを受けてしまうことがあるわけです。しかも13節には愚かな女出てくるわけなんですけれども、これは前にもあったこの誘惑であり、ある意味これはもうサタンのいざないということになるわけです。その結末というのは18節に、彼はそこに死者の霊がいること、その女の客が黄泉の深みにいることを知らない、その行き先は滅びであるということを私たちは知らなければならないわけです。同じように16節には、浅はかな者は皆ここに来なさい、実は同じ招きが4節にも語られている。しかしこの愚かな女のところに行くのか、知恵のところに行くのか、それによって結末は大きく変わってしまうわけです。17節に、盗んだ水は甘く、こっそり食べるパンはうまい。もうまさにここには偽りの水、偽りのパンがあるわけです。私たちはそれを見破らなければならないわけです。私たちは神様からその知恵を与えていただいて、何が真実でありまた偽りのものであるのか、そのことを分別し、そして私たちは神様の祝福に預かり、また天の御国の宴に招かれている、そのことを信じて、また私たちは備えられた道を歩むものとさせていただきたいと思います。